今週の週刊ラジオ広報栗山は税金について、栗山町役場税務課の松田隆飛さんにお話を聞きます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私は普段なかなか税務課の方から直接税についてのお話聞く機会はこれまでなかったのでね、今までラジオを聞いてる方も税金っていう言葉は知ってるけど、じゃあ中身どういう風になってるのかって知らない方も結構いらっしゃると思うんですよね。なので今回はそういったお話いろいろ聞けるのを楽しみにしています。松田さんが普段働いている税務課、こちらではどういった仕事をしてるんでしょうか？
はい、税務課では町の行政サービスを維持するための大切な財源である町税を適正に確保し公平に管理する役割を行っております。主な業務は3つありまして、
はい、
税額の負荷計算のことですね。
うん、
こちらに関しては町民の皆様からご提出いただいた確定申告書や不動産の登記情報、車両の登録状況などに基づき法律や条例に従って正確に税額を算出しています。税金の徴収収納については、納入通知書や納付書の発送を行うほか、口座振替の管理、納期内に納付がない方への督促・催告、また納税が困難な方への相談業務を行っています。うん、最後に証明書の発行については、所得証明書や課税証明書、納税証明書など融資や行政の手続きなどで必要になる税に関する各種証明書を発行し、皆様の生活のサポートをしています。
3つに分かれてるんですね、税務課の仕事の中でも。
はい、そうですね。
その中でも松田さんは普段主にどの業務を担当してるんですか？
はい、私は税金の徴収を担当しておりまして、主に相談業務などを行っております。
はい、そういったね3点大きな仕事があるっていう話だったんですけれども、次は税金について聞きたいと思います。はい、税金にはどのような種類がありますか？
はい、税金は大きく分けて2つありまして、国に納める国税と地方自治体に納める地方税の2種類があります。
うん、その国税と今地方税っていう話があったんですけども、はい、国税というと具体的にどういったものでしょうか？
はい、国税では消費税や所得税など皆様がお買い物をされたり給与をもらった際に引かれているものがあります。
それは直接国に納めてるっていうことで、そして地方税っていうのがいろいろと種類があるんですよね。
はい、栗山町では、主に町道民税や、固定資産税、軽自動車税などが、はい、取り扱っております。
はい、では一つずつ聞いていこうかなと思うんですけども、まず町道民税、住民税と呼ばれるものはどういったものですか？
はい、町道民税は町の各種行政サービスを支える基本的な税金となっております。
お、その他に固定資産税っていうのもよく聞きますけども、これはどういったものでしょう？
はい、固定資産税は町内にある土地や家屋などの資産に対して課税されているものになります。
うん、あと車持ってる方は自動車にかかってくるものだと思うんですけども、
はい、
軽自動車税というのはどういったものですか？
はい、軽自動車税は軽自動車やバイクなどを所有している方に課税されるものになっております。
その他にも国民健康保険税というのもありますよね。
はい、国民健康保険税は国保の制度を支えるために皆様にご負担いただいている税金のことになります。
いろいろと税金の種類ありますけれども、もしちょっと分かんないな、聞いてみたいなという場合はどこに問い合わせたらいいでしょうか？
はい、税務課の課税グループまでお問い合わせいただければ担当の方でそれぞれ対応いたしますので、はい、よろしくお願いします。
はい、いろんな種類があるというのは分かったんですけれども、
はい、
その税額というのはどういうふうに決まるんですか？
はい、税額はそれぞれの税目や目的ルールに基づいて決定されています。
まず町道民税はどのように決まるんですか？
はい、町道民税は前年の1月から12月までの所得に基づき算出しております。そして毎年1月1日時点で栗山町であれば栗山町に住所を置かれている方が 対象に課税されているものになります。
おお、じゃあ例えば1月1日時点で札幌市に住んでて、
はい、
4月1日に栗山町に引っ越してきましたっていう場合は、この町道民税はどこに納めることになるんですか？
はい、その場合ですと札幌市に納めていただく形になります。
うん、じゃあまずその1月1日時点で住んでいるところが基準になるってことですね。
そうですね。
うん、固定資産税はどのように決まるんでしょう？
はい、固定資産税は毎年1月1日時点で栗山町内に土地や家屋を所有している方に対してその資産額ですね、評価額を基準に決定しております。
軽自動車税は？
はい、軽自動車税は毎年4月1日時点で軽自動車などを所有している方に対し車両の用途や排気量などの区分に応じて税額が決まっております。
あ、そういう区分があるんですね。
はい、
知らなかったです。国民健康保険税はどのように？
はい、国民健康保険税は加入者がいる世帯の世帯主に対して加入者全員の所得や人数に応じて算出された税額を請求しております。
おお、じゃあ加入者がいる世帯の世帯主ってことは、例えば夫婦2人で住んでたら世帯主がご主人であればそのご主人に対して算出されて出てくるっていうことですかね？
はい、そのようになっております。
おお、そういったね、いろんなそのルールがあるっていうお話だったんですけども、
はい、
共通のルールで決まるものはありますか？
税目によって異なるものになっておりまして、まあ、所得によって決まるものや資産価値によって決まるものなど税目によって基準が異なっておりますので、
うん、その基準というねお話があったんですけども、この税の決め方というのは町で定められているんですか？
はい、税の決め方については基本的な枠組みは国が制定した地方税法に基づいております。全国一律の基準である地方税法がある一方で、地域の実情に応じた柔軟な運用も行っておりまして、例えば税額を算出する際の税率、こちらは町が条例に定めることで決定しております。
おお、そういうね、その町が定めるものもあったりするんですね。
そうなんですよね。
うん、
こちら他にも災害が発生した際の減免措置なども町の議会など審議を得て条例として定めておりまして、地域ごとのニーズを反映させた税運営を行っています。
はい、そのね、皆さんから納めていただいた税金なんですけども、
はい、
税金はどのように使われているんですか？
はい、税金の使用用途につきましては、豊かな暮らしと町の未来を守るためのインフラ整備や行政サービスに使われております。
まず生活環境の整備というものは？
はい、生活環境の整備につきましては道路の舗装や河川の改修、交通安全施設の維持、また快適な暮らしに欠かせない上下水道やゴミ処理施設の運営に使われております。
うん、じゃあもうね、普段自分たちが生活しているところの道路の舗装だったり、また災害が起きないように河川を改修するにも税金が必要っていうことですね。
そうですね。
その他にも公共施設の維持管理に使われているとも聞きました。
はい、こちら役場庁舎をはじめとした公共施設ですね、教育施設、図書館、公民館、スポーツセンター、保健福祉施設などの町民の皆様が利用する公共施設の建設や修繕に充てられております。
おお、じゃあ何気なく生活で使っているような役場庁舎とかスポーツセンターも税金で成り立っていると。うん、
はい、
その他に安心安全の取り組みというのも税金が利用されている んですね。
はい、火災などの緊急事態に備える消防、救急医療体制の維持や地域の景観整備、他には子育て支援や高齢者福祉など多岐にわたる分野で大切に活用しております。
うん、幅広く自分たちの生活を支えるために税金の納付が大切だということは分かりました。具体的にでは税金の納付方法、どういったものがあるんでしょうか？
はい、税金の納付方法につきましては納付書の裏面にも記載しておりますが、町内の金融機関やコンビニエンスストア、QR コード決済など多岐にわたり対応しております。
あ、そう、いろいろと今支払い方法もあるんですね。
そうなんですね。
QR コードでも払えるんですか？
そうですね、キャッシュレス決済が 今般急速に発展しておりますので、そちらに対応するために全国的に普及しているものになります。
うん、最近だとよくその銀行のアプリでバーコードと QR コード読み込んだらすぐ払えるとかもありますよね。
そうですね、
なかなかそういう支払いに行く時間がないという方にとってはとっても便利だと思います。
はい、
ちなみに栗山町ではその税金の納めてもらっている割合、収納率はどれぐらいなんでしょうか。
はい、税金の種類によって異なっておりますが、およそ 99% ほど納めていただいております。
おお、ほぼ 99%、 これはかなり高い数字なんでしょうかね。
そうですね、全道的に見ると比較的中間ぐらいの分類になっているかと思います。
うん、でもね、ほぼ 100% っていうことで、いろんな支払い方法があるということなんですけども、税金を期限内までに納めなかった場合はどうなるんでしょうか。
はい、税金を期限内までに納めていただけない場合につきましては、納期限を過ぎてからまずは督促状を送付しまして、早期の納付のご案内をしております。この際、本来の税額に加えて納期限からの日数に応じた延滞金が加算されるようになっておりますので、お早めに納付していただきたいと思っております。
はい、
万が一督促後も未納が続く場合には、法律に基づき給与や預金、不動産等の差し押さえといった滞納処分を執行する場合がありますので、こちらに関しては公平に納税している方とのバランスを保つための正当な手続きとなりますので、なるべくご自身の意思によって納付いただきたいと考えております。
うん、
万が一経済的な事情などで納付が困難な場合につきましては、放置せずできるだけ早めに税務課までご相談いただければ、状況に応じた解決策を一緒に検討いたしますので、よろしくお願いいたします。
はい、では実際にちょっと相談してみたいなっていう場合はどこに相談すればいいでしょうか。
はい、相談業務につきましては、税額や計算方法については課税グループの窓口までお越しください。所得の申告内容や税額算出の根拠について丁寧にご説明いたします。所得の情報など個人情報も関係するため電話での対応ができない場合がありますので、必ず窓口の方でご相談いただければと思います。
はい、その他に納付方法や分割の納付について相談したい場合はどちらに行けばいいですか。
はい、納付方法や分割納付については収納グループへの電話または窓口にてご相談いただければと思います。先ほども説明いたしましたが、納付が難しい事情がある場合はお話を伺った上で納付相談を行っておりますので、気軽に納付相談の方お越しいただければと思います。
今回いろいろと税金の話について聞きまして、その税金というのが幅広く利用されているというのも今回初めて私も知りましたし、またその税について相談したいという場合は相談窓口があるというのも今回知りました。放送を聞いた方でもちょっと悩んでるという方は、あ、ちょっと相談できる窓口があるんだなというのを知ることでちょっと安心感も出たんじゃないかなと思います。相談したいという方は栗山町役場税務課へお気軽にご相談ください。中間ラジオ広報栗山は栗山町役場のホームページからもチェックできます。過去の放送も配信されています。放送を聞き逃してしまった、もう一回あの内容について聞いてみたい、そういった方はぜひ栗山町役場のホームページから週刊ラジオ広報栗山をチェックしてみてください。今週の週刊ラジオ広報栗山は税金について、栗山町役場税務課の松田隆飛さんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。